ていきたいと思います。今日は心ゴスペル、24日に持たれた東京で持たれた心ゴスペルをの動画を見て、それから1分動画を見ていきたいと思います。
楽しみにしております。今日は本当にありがとうございました。
こんにちは。今回のテーマは終末におけるイスラムの動きです。黙示録9章14節から16節を見てみましょう。ユーフラテス川はシリア、イラクなどを流れている中東の代表的な川です。そのユーフラテス川につながれている4人の御使いとあるので、これはユーフラテス川で象徴されている何かの縛りが解かれるという表現です。2億という数から中国軍が進軍してくると解釈される場合もありますが、そうであれば中国を象徴する川、黄河か揚子江につながれる4人の御使いという表現になるでしょう。また中国軍は第6の8に出てくるので、この第6のラッパも中国軍だとすると2回来ることになります。第6のラッパで人類の3分の1を殺して、そのまた3年後に再び来るということは考えにくいことです。ここでは中東のサタンの動きを主が抑えておられたのを解き放ったと考えるのが順当でしょう。そうなると中東、つまりイスラム教ということになります。中東、イスラム教でも2億ははるかに超えています。イスラムゲリラは核を持っていると思われますが、それは現在使われていないのは4人の御使いがユーフラテス川でつながれているからだと思われます。イスラムは第4の封印にも関わると思われますが、第6のラッパの時本格的な凄まじい働きに入ります。騎兵の数は2億とあり、これは悪霊の数か悪霊に疲れた人の数と思われ、凄まじい数の者たちが動き始めることになります。第4の封印で人口の4分の1が死に、さらに第6のラッパで残りの人口の3分の1が死にます。つまり観覧時代前の人口の2分の1が死ぬことになりますが、これらにイスラムのテロ組織とか国々が関わることになると思われます。私たちはこれからのイスラムの動きを注意深く見ておく必要があります。それではまた。
ありがとうございました。
それではですね、この朝の御言葉から学んでいきたいと思います。今日はヨブ記の8章7節あなたの始めは小さくても、その終わりは甚だ大きくなる。この御言葉から御言葉をですね、お立ち上げていきたいと思います。この甚だ大きくなるというこの訳はですね、一番新しい聖書、私たちが今持っているこの第3版ではなくてですね、それよりももっと正確に、訳された聖書が今出版されているんですけれども、その訳ではですね、極めて大きくなるというこの訳が使われています。であなたの初めは小さくてもというこの御言葉はですね、何の条件もない。ですから私たちはですね、そのまま、条件がないのでそのまま受け取ったらいいわけですね。このそれはこの御言葉は神様の約束であり、甚だ極めて大きくなるというふうに言われていますから、この神様からの約束であり、神様はそう宣言しておられるのですから、こう受け取って、 信じるだけ、そして喜ぶだけということになるわけですね。ところがですね、そう簡単にできないっていう何かこう問題がある。そう簡単にですね、この言葉を信じて、そしてその通りだと思ってですね、そしてこう歩むっていう、そのことがですね、本当にこう いとも簡単にというわけにはいかないということがあります。私たちはですね、この礼拝1月の6日なんですけれども、本当につい最近ですね、まで2018年の年末、12月の年末の時をですね過ごしてきたかと思うんですね。ある方々は一生懸命に大掃除をされていたかもしれません。ね、でもですね、ある牧師さんが言ってたんですけれども、自分たちの教会もですね、12月のこの以前はですね、一生懸命にお掃除しましょうと教会の中をですね、今週はこの部屋、今週はここっていうふうにみんなでお掃除して、1年の汚れをきれいにしてですね、そして新年を迎える準備をしたそうです。でもですね、この群れはですね、The Light of Eternal Agape 聖なる幕スの教会というふうに名前変わりましたけれども、群れの名前がですね、このところですね、11月から新年になる。で、10月の終わりが新年、年度、新しい新年度に入るっていうことでですね、じゃあ、10月の終わりが年度末の大掃除をするかといったらですね、皆さんこう普通に仕事してますし、その大晦日だとかですね、1年の終わりだとかっていう感覚でもないので、そしてイスラエル覇権が使わされていて、そしてそのために一生懸命お祈りしたり、そっちの方が忙しくてですね、大掃除っていうわけにはいかないんですね。それで大掃除が全然できなくなって、こう毎年過ぎていくっていうことだそうです。なんか私の家もですね、そういう感じだなというふうに思わせるんですね。なかなかあそこも掃除をしたい、ここも掃除きれいにしたいと思ってもですね、なかなかできない。そして日が過ぎていく。だからどこかでですね、パッと取り掛からないと、いつまでたってもきれいにならないところがあるということが、まあ身の種ですね。だからといってそれで生きていけないわけでもないので、それはそれとしてですね、歩んでいるっていう感じです。でもですね、それが私たちの心の問題であったらどう大変になるんですね。罪がもう何ていうか、心の中がですね、罪とそれから心の傷とですね、まあ許せない思いとか葛藤とかですね、それがいっぱいこう溜まってしまったまんま生きるとしたらですね、これはとても大変なことになります。それで本当に私たちはですね、そのような心を持ったままだとですね、心にこう悔い改めてない、罪がある、あの人にこう言われて傷ついた、それもこう許せてないし、心の傷は残ったままで、それといろんな人からこう言われてしまった、もうなんというかこう心がですね晴れない、もう大変っていう感じのまま生きてるって言ったらですね、それはとても大変なことになりますし、一番のこの問題はですね、神様の言葉、神様が私たちに語ろうとしているその言葉がですね、私たちの心に深く入ってこない。頭ではですね、聖書の御言葉を読んで、ここにこういういい言葉だなって、なんか私のことを言っているみたいだなって思ったりするんですけれども、頭ではそう思っていても、心の深いところに、そして霊にですね届かない。そして神様の本当にこのことが、何か神様との関係がですね、いまいち 何かぼんやりとしているなっていう感じになっていくのではないでしょうか。私たちはですね、本当に心のこのお掃除をですね、本当にしなければ神様からのこの語りかけをこう受けることができないんだということを知っていただきたいと思いますね。じゃあどうしたらその神様の言葉が私たちの霊の深いところに入ってくるでしょうか。もし私たちの神様の言葉がですね、私たちの霊の深いところに神様がこう触れてくださって、そしてその言葉が入ってくるならですね、私たちの人生は変えられるし、それから本当に神様が約束してくださったその語られた言葉はですね、必ず成就していくんですね。ですから、私たちはですね、本当にこう神様を賛美する、皆さんは、どんなふうに神様を賛美しているでしょうか。本当に礼拝の中で神様を褒めたたえる賛美を私は歌っていますという方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、今私たちのこの群れではですね、24時間の賛美と感謝の祈りをこう捧げるっていうことをしています。各教会でですね、私たちは毎週この火曜日とか水曜日の祈祷会の時とか金曜日の半徹夜祈祷会の時に30分間時間をとって、そして神様を本当に賛美する、賛美の歌も歌うんですけれども、言葉でですね、私たちのこの知性の言葉で神様の素晴らしさを褒めたたえるという時を持っています。そして、その後ですね、神様はもうこのようにしてくださいましたっていう、もうこのようになりましたっていう、そのことをもうカラシダでの信仰でですね、受け取ったと信じて、そしてもう神様の約束されたことを語られた言葉が成就したと信じて感謝を捧げるっていう歩みをしてるんですね。で、それは教会として集まってやってるわけですけれども、もっともっとですね、一人一人の個人の歩みの中で神様がどんなに私を愛してくださったんだろうかっていうことに心を向けて、そして神様、あなたが私を永遠の褒美の中から救い出してくださいました、永遠の命を与えてくださった神様を感謝します、そして自分の意味をこう思い起こしてですね、神様、あの時も本当に私を助け出してくださいました、このような恵みと祝福を与えてくださったあなたの愛を感謝しますというふうにですね、自分の知ってる限りの神様の愛を本当にこの言葉でですね、褒めたたえ賛美してということをしていくときにですね、神様は素晴らしいことを私たちにしてくださるということなんですね。ロサンゼルスにですね、チャーチオンザウェイ教会っていう教会があります。そしてそこのですね、教会の牧師さんはですね、ジャック・ヘイフォードといって、牧師さんでですね、本当にロサンゼルスで、またアメリカでですね、とても用いられる牧師として教会として導かれました。皆さん行ったと思うんですね。私も、祈りの宮と呼ばれているそのところに行って祈ったこともあるんじゃないかと思うんですね。でその教会はですね、ジャック・ヘイフォード牧師5歳がまだその教会が小さな時にですね、そこに牧師として招かれ、そこで牧会を始められました。ところがですね、どんどん人々がこう礼拝に来なくなってですね、そして本当に夜の誠実の夜の集会が持たれていたんですけれども、誰も来なかったんですね。それでその牧師さんは本当に失望して落胆して、そして自分の奥さんにね、ここで あなたは祈っててほしい、私は本当にこう事務所に行って、そして神様に個人的にこう神様に祈るからという、そういうことをこう言ってですね、本当に心が痛んだんですね。そして、それでも神様にこう投げ出さないでですね、そして神様を褒めたたえ続けたんですね。講壇の前に行っては夜にですね、本当に神様に向かって、神様はこのことを感謝します、神様は私を愛してくださっています、あなたはこの奥のロサンゼルスの人々を愛してくださっています、神様あなたは私にこのように良きことをしてくださいました、あなたの愛を感謝します、私は本当に誰よりも誰も神様特別に愛されていますって、その神様がね自分を愛してくださってるんだということを告白し宣言し続けたんですね。で、ある時ですね、夜にその冬でしたから、こうちゃんとその暖房がですね、エアコンがきちんと直になったら朝ですね、スイッチがこの入るようにこう設定してですね、そして帰ろうと思って設定した後にその回廊をこう開いてみた時に、その本に書いてあるのがあるんですけれども、そこに霧のような銀のこう何て言うんですかね、霧がその街道に満ちていたんです。で、その時ですね、そのジャック・ヘイブド牧師はですね、歴代史にこう雲がですね、神様の臨在のその雲がこうに覆われて、そしてもうそこにこう立ってこう祭司たちが務めをすることができなかったって書いてある、それをそれだっていうふうに感じたんですね。そしてその後、その次の日から今までこうどんどん減っていった人たちが、残った人たちのいつもの倍の人たちが礼拝にこうやってくるようになったんですね。そしてそれはどんどんその日からこう増え続けていった。その教会は特別に熱心に伝道するという、そういう働きをしていたわけではなかったんですね。でも神様を賛美し続けた、その本当に心が沈むような、心がこう圧迫されてですね、もう本当にきつい、どうしてかわからない、そういう中であっても、じゃあ講堂牧師は講堂の前に立って行ってですね、神様を賛美し続けたそうですね。その時に神様の臨在がそこに、その街道に満ちていた。そしてその教会はどんどん成長し始めていったんですね。そしてジャック・ヘイブド牧師は賛美の賜物、作詞作曲というかですね、そのような賜物も与えられていて、そしてそれを賛美し始めた時ですね、それはもうアメリカ全体の教会、アメリカの教会、また海外においても日本にもその曲がですね、こう紹介されて賛美されるように用いられていったんですね。本当に神様のその臨在がそのようにその教会を開いていたっていうことなんですね。私たちのなすべきことっていうのはですね、本当に神様を褒めたたえることなんだ、まず最初に本当に神様を褒めたたえるんだっていうことが中心なんだということですね。神様は私たちの賛美の上に住まわれる、それは賛美の歌も、私たちが毎週捧げている賛美の上に神様はこう住まわれる、臨在される、臨在を表されるという聖書にありますけれども、でも私たちが知性の言葉で、神様あなたはこんなに素晴らしいお方です、あなたの愛は本当に私の心を生かし、困難の中から助け出してくださり、私に生きる希望を与えてくださいました、だから感謝します、 いつもあなたの守りがありました、だから感謝しますというふうに神様の愛を褒めたたえていくときにですね、私たちのこの人生が本当にこの変えられていくっていうことですね。その神様の臨座が来るときにですね、自分がどんなに罪を犯していたんだっていうことが分かるというんですね。皆さんも経験あるかと思いますけれども、本当に神様の前に心を向けて、そして真実に神様を礼拝したり神様に祈ったりするときに、本当にこう罪がですね分かる。で、罪を神様は明らかにしてくださって、そして私たちに許しを与えてくださるお方だということです。本当に神様は私たちがこう罪に対して鈍くなってしまって、罪を犯しても罪だっていうふうに感じないほどに、なんか心が高くなってしまったり、心が神様に横柄になってしまっていたり、恐れをなくなってしまっていたりする時がある。でもですね、神様を褒めたたえ賛美し続けていく時に、神様は本当に私たちに何が罪なのか、何がこうこの自分の人生の中でですね、何がその霊的な成長や霊的な祝福を受けることを、妨げていたのか、深いところにある罪ですね、神様に喜ばれないその一つ一つを教えてくださって、悔い改めに導いてくださいます。時には霊的な縛りを、束縛を受けて縛られていた、その縛りさえも神様は解き放って解放してくださるという方ですね。本当に神様が、神様の臨在がこう作るときに、私たちは罪からも悪しき霊の力からも解放されていくということになります。そして、全てのことを感謝しなさいとあるように、私たちはこう毎日毎日起こる、また過去にですね、許された一つ一つのこと、本当に神様の許しなしには何一つ起こりえないと聖書は言っています。神様の全てのことをこう知っておられ、見ておられ、あえてその事柄を許されたんですね。だから神様に本当にこの自分は絶対感謝できないと思えること、どうしてこんなことが起きたんだろうか、どうしてこんなことが許されたんだろうか、なぜどうしてと思うそのこともですね、神様に感謝していくときに、神様はその私たちが分からないでいたその部分にこう理解できるように、神様の身思いもですね、神様を教えとして、そしてこの感謝と感謝の歩み、感謝の祈りを導かれるということがあるということなんですね。こう相手、松本俊哉牧師ですね、結婚して2年目になるそうですが、この間鹿島政界で木原牧師が行かれた時ですね、その時もいつもニコニコしてた、結婚してからいつもニコニコしてですね、その喜びが消えていないっていつも木原牧師言われるんですね。で、そのメッセージを聞いてたらですね、本当に結婚してですね、それまで俊哉牧師が使ってた冷蔵庫が小さくなったから、夫婦で心を合わせて祈ったらですね、本当に大きな良い、自分たちが欲しいと願っていた冷蔵庫が与えられたって、そしてこれも与えられたし、あれも与えられたっていう証しをされていたそうです。でもですね、ある時ね、心をね、あやさんですね、この教会にいたあやさんと祈る時ね、奥さんと祈る時ですね、本当に心が一つに、ね、なって、そして祈れてない、祈れない、ああ神様感謝しますって祈ってですね、相手がね変わってくれるようにと願ってですね、祈っていたんです。感謝して祈っていたそうです。でもね、感謝し続けていった時にね、自分に苦 悔い改めるべき事柄があるって神様に示されて、そして悔い改めた、導く悔い改めが導かれたと言われていたそうですね。本当にですね、そしてこういろんなこの事柄、出来事を通してですね、神様はおっさんのですね、本当にこう、じゃあ私が言われるには健やかに夫婦として成長していってるなっていうことを思ってです、見てですね、とても感謝、喜んで感謝してこう帰ってこられたということを話しておられました。悔い改めっていうそのことはですね、日本人にはね、なんか懺悔とか言ってですね、なんかすごく暗いイメージがありますね。それは本当にサタンの惑わしだということです。そして悔い改めるっていうことは、何か本当にこう暗い感じがあって、それが祝福だっていうこと、それが本当にこの何て言うんでしょうかね、祝福と希望なんだっていうことを、クリスチャンの、多くのクリスチャンの方々がまだよくわからない。私たちが神様の前にですね、罪を悔い改めた時、神様は本当に私たちの罪の全てをですね許して、そして真っ白な雪のように白く清めてくださったんですね。ですから私たちは本当に喜ぶべきで、神様が心から真実に悔い改めたなら、神様はその罪を許してくださって、その一回ごとの悔い改めたその罪を清めて、そしてこうもう許してくださって、そして、こう希望を与えてくださって、喜びを与えてくださるんですね。本当に神様から罪を許されたっていうそのことを知るときですね、本当に心が軽くなって解放されて、そして喜びで満たされていくというのが、本当に神様が与えてくださっている悔い改めの恵み、祝福なんですね。本当に神様は私たちに本当にこう悔い改めを与えて、そして、私たちの人格も言葉も施策も思いも本当に清めてくださって、そして100倍、60倍、30倍の身をですね、もう人格的な面においてもこの身を豊かに結んでいくっていうことを覚えていただきたいですね。本当に私たちが変えられていくことを通して、人々がですね、私たちと接した時に本当にこの何かこの人は何か清さを持っている、何かこう私には喜びを持っている、本当にこの人の中に何か愛をが、他の人にはない何か愛を感じるなっていうことで、本当にこう人々がイエス様に導かれていくということはあるですね。ずっと以前のことなんですけれども、今福岡教会でですね、牧師として用いられているマリコ牧師という方がいらっしゃいます。その方はですね、今も若いんですけれども、もっと若い頃に商事会社に大学卒業してですね、そして勤めていました。でもすごくなかなかその会社がですね、人々人間関係が厳しくてですね、でジャック・ヘイフォード牧師さんのその本当に神様を賛美した、賛美し続けた、おめでたい続けたっていうそのことを聞いてですね、あまりにもこう厳しい人間関係というか仕事の関係っていうか、なので朝早く起きてですね、そして誰も来ない前にもうその自分が事務をしているその事務室とか、いつも会議をするところとか、いろんなところでですね、神様を褒めたたえ賛美したそうです。
そしたらですね、一人の先輩の女性の方がですね、あなた何かいつも嬉しそうにしてるわねって話しかけてきて、それでイエス様のことをいろいろ明かしするチャンスが与えられて、そしたらですね、その方は福岡から、福岡からこう特急が出てるんですけど、カモメっていうですね、そのカモメに乗って長崎教会まで来てですね、明確にイエス様を信じて救われたそうですね。そんな風に感謝し賛美して、そして起こる出来事、いろんな心に痛みや悲しみやこう怒りやいろんな感情が湧き上がる、そういう人間関係やも仕事の問題やいろんなことですね、そのことを感謝して、そして聖霊様に導かれる悔い改めをしていくときにですね、本当に神様は私たちの人格を本当に清めてくださって、そして多くの実を結ばせてくださるんだということを本当に覚えていただきたいと思います。そしてそれをですね、この年、あなたの初めは小さくても、このその終わりは甚だ大きくなる、極めて大きくなると語られた神様のこの言葉がですね、成就していくんですね。神様はこの年、この100倍、60倍、30倍の実を結ぶと語ってくださいました。どんな風に私たちを、この内側をですね、神様は清め、整え、立て上げて、そして用いてくださるのかということをですね、本当に神様に期待しながら、この年をですね、本当にこの神様を褒めたたえること、小さな一歩からで踏み出していきたいと思うんですね。そして次、起こる出来事、許されている出来事を感謝して、そして悔い改めるっていうこと、聖霊様に導かれる悔い改めをですね、求めてしていきたいと思います。その時に本当に私たちの始めは小さくても、終わりは甚だ大きくなる、極めて大きくなると語られた神様の約束は成就していきます。ではお祈りいたします。天の父様、感謝いたします。あなたが私たちに、神様は本当にこの御言葉の約束を語り与えてくださって感謝いたします。あなたが結ぼうとしておられるあなたの身を、神様はどうぞ100倍、60倍、30倍にあなたはしてくださることをありがとうございます。どうぞこの歩みを教会としても、また神様はどうぞ個人個人においても、この身を豊かに結んでいくことができるように助けてください。この時を感謝し、とうとうイエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。それではどうぞお立ちください。アレルヤを賛美して祝祷していきたいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋の悪は主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同の上に豊かに、とこしえにありますように。